お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜のインタビューは世界最古と言われる管楽器ディジュリドゥの奏者で西オーストラリア州在住の三子こと三枝義隆さんに話を伺いました。まずはディジュリドゥとの出会いについて聞いてみました。
音をラジオで聞いたのが初めてなんですよ。で、この音なんだろうということで、今のパートナーが結局プレゼントをしてくれたんですけれども、自然に作られている楽器っていうことですごくびっくりしました。
それまでは他に楽器などされてたんですか？
やってなかったですね。音楽の授業は好きだったんですけれども、やっぱりその練習とかとの、やっぱ、あんまり器用じゃないんでしょうかね。そういうことで、楽器は持ってましたが、あんまり、のめり込んではなかったですね。
今、自然の楽器とおっしゃいましたけど、実際にプレイしてみて、どういったところに惹かれたんですか？
ですね、他の楽器と違って、本当にただの筒なんですけれども、それを吹くにはやっぱ、自分で音を作るじゃないですか。その、手先の器用さというよりも、その、自分の口の中の形状とか、そういうのをダイレクトに感じられる、表現できるっていうところが、僕は一番好きですね。
ディジュリドゥにすごく惹かれて、本拠地であるアーネムランドに足を運んだと伺ったんですけども、この土地に行ってみようと思われたのはなぜでしょうか？
そうですね。音源とか CD とか、もうその頃は YouTube もなかった時代ですので、その音源を聞いてみて、この伝統的な儀式で使われている音っていうのはどうやって、出してるんだろうとか、どういう音圧でとか、そういうのをもう間近で聞きたかったんですね。生で聞きたかったっていうのが一番ですね。
で、アーネムランドではアボリジニーのお名前を授かったと聞いてるんですけども、アボリジニーの方から名前を授かるっていうのはどういった意味を持つのでしょうか？
いろんな部族がいるんですけれども、そのヨルング族に関して言えば、家族関係っていうのがとっても重要で、例えばポイズンカズンとか、義理の母親と同席してはいけないみたいな、そういうルールとかあるんですよ。だからそういうのをはっきりさせるためにも、その自分の位置づけを、こうアダプトしてもらって、で、そこからこの、家族関係が広がっていくっていう形になるんですけれども、ある日突然その、アボリジニの女性の方から、ちょっと来なさいと呼ばれて、で、私があなたのお母さんよっていうふうに言ってくれるんですよ。え？ということで、僕もびっくりしたんですけど、じゃあ、この人をお母さんという、位置で、その、関係がすごく広がっていく、だなっていうことで、びっくりしました。で、名前がですね、マララ・ユナピングっていう名前をいただいたんですけれども、その名前にもやっぱり意味があって、マララって何ですかって聞いたら、片言の英語なんですけども、どうやら、オニートマキエイ、マンタっていう、魚ですね。で、偶然なことに、ちょうど、アーネムランド行く前に僕は、水中写真で、マンタのすごい綺麗な写真を部屋に飾ったんですよ。それがなんか急にまた、これって偶然なんでしょうけど、びっくりしましたね。
どうでしたか？名前を授かって、その時のお気持ちは。
ありがたかったですね。なんか僕自身も親につけてもらった名前とかあるんで、そういうふうに新たな関係としてそう名前を授かるっていうのはすごい光栄なことだと思いました。
アボリジニじゃない方がディジュリドゥをプレイすることについて、一般的にどう思われてるのでしょうか？
そうですね。僕がそのアーネムランドに行った時も、他にも何人かと一緒にいたんですけれども、ノンアボリジナルの人たちで、で、その長老さん含め、その家族の方々は快く迎えてくれて、どっちかっていうと、これが私たちの文化で、オリジナルの吹き方ですごい、プライドを持ってる感じだったんですよ。だから逆に僕がなんか、思ったような、コンテンポラリーとかいう ジャンルになるんですけど、そういうのを吹くと、ちょっと、笑われるというか、そんな音出すんだ、みたいな。だからまあ、そういう意味では、受け入れてくれてるっていうよりも、僕たちの、ね、自慢のディジュリドゥは幸福んだよっていうふうに、教えてくれる優しい、人たちが多いと思います。
現在はどういった活動をされてますか？
他の、ミュージシャンたちとコラボレーションをしたりっていうのは僕大好きなんですよ。それから、日本にツアーで、トリオで、ちょっとツアーした時にですね、和太鼓と演奏する時がありまして、ここがまたちょっとディジュリドゥとすごい合うなっていうふうに思って、和太鼓も、まあ僕も日本人なんで、日本のルーツっていうことでちょっと勉強し始めて、和太鼓とディジュリドゥで、なんかこう、こっちから発信できるような音楽ってあるのかなと思ったり、まあそういう形で、和太鼓を勉強しつつ、和楽器と、コラボレーションするとか。まあ、本当になんか幅広くこうジャンルをまたいで、活動してます。例えばエレクトロニカというかビートメーカーの、トラックメーカーのバイロンさんっていう人と、まあ、昔からの二人でこう音楽作ってるんですけれども、そういう、ちょっとクラブテイストな音楽だったり、はたまたすごい多国籍なバンドもやってまして、例えばペルシャの音楽のコラボレーションだったり、シンガーがエストニア人とか、そういうなんかこう、何ですか、オーストラリアならではのなんかこう多国籍、なんか違った国の音楽がこう混ざり合ってできる新しい音楽っていうのを作ったりしてます。
ディジュリドゥの講師としても活動されてますけども、この一見とてもシンプルな楽器、あらゆる音を出すにはどういったコツが必要なのでしょうか？
ディジュリドゥを吹く上で、体で使える部位っていうのが決まってるんですけれども、例えば唇、ほっぺ、顎、舌、喉、横隔膜、声。こういったところを、本当に、まあ、論理的に、教えるようにしてます。なるべくニュートラルに。だから、まあ、そういうふうな、ここ使ってみようよとか、こことここを、例えば、同時にやると、こういう音が出るよとか。まあ、循環呼吸っていう特殊な呼吸方法もあるので、その口の中の動きを説明するのがすごく難しいんですよ。だから、ステップバイステップでちょっと、できるとこからやってみようっていう感じで、まあ、僕の経験したことなんで、それをちょっと辿ってもらうっていう形ですね。
2011年の東日本大震災が発生した際には、多くのチャリティーコンサートにも参加されてます。こういった活動を通して感じたことや学んだことっていうのはありますか？
やっぱり音楽をやって、なんかもう義援金なり何なり、それを他の方の力になれるっていう意味合いでは、自分のやってる音楽に意味を持たせる、なんか繋がるわけじゃないですか。そこがすごく、あ、こういう力があるんだなっていうのを実感できたコンサートでしたね。
この継続的に行われてきたチャリティー活動のお礼の意味も込めて、昨年、パースに一本のデジリドゥが福島の会津大学短期大学部から届けられました。それは日本の伝統工芸でもある漆で装飾されたデジリドゥで、当時大規模なブッシュファイヤーに見舞われていたオーストラリアに対する祈りの気持ちも込められていました。
こちらのパースのですね、福島の会、それから、まあ、福島側では、子供の笑顔、ビッグキスプロジェクトっていう、そのグループがあるんですけれども、その人たちを通じて、ジャパンフェスティバルがあるんですね、パースジャパンフェスティバル。そこで、展示してもらえないかっていうことで、巡り巡ってきたんですけれども、まあ、僕がディジュリドゥ奏者っていうことで、最初はこれ見てくださいって感じで、こう、ね、実際見せてもらったんですけど、すっごく綺麗で、もうちょっと僕もびっくりしてるんですけれども、そういうビジュリズが、まあ、ここに巡ってきたっていうのは、まあ、ちょっとなんかこう、使命があるのかなと思いつつ、それを紹介できる動画とかを作ったりしてですね、まあ、こういう日豪の友好を形にしたっていうのが、漆ディジュリズですね。一本一本ディジュリズ自体が違うので、また、比較できない感じなんですけど、でも、漆で、外側をギュッと固めてるっていうことは、その空気が漏れる隙間がないとか、またちょっと壁の厚さも変わってる、ちょっとなんか響きに影響していると思うんですけれども、きらびやかな音になってるなとは印象を 持ちましたね。
最後になりますけども、日本人のディジリドゥ奏者として一番大切にされていることは何ですか？
日本人にしかできない表現っていうのがあるのかなとも思ったり、そう、やっぱ日本の音楽の探求もしていきたいなとは個人的には思いますけれども、はい。でも日本人ってすごいやっぱり伝統とかそういうのを大切にしている人たちが多いので、アボリジニの伝統文化もリスペクトしつつ、まあ僕はそのディジュリドゥを書いて、その自分の自己表現っていう世界に行ってるんですけれども、やっぱりその伝統のリスペクトが必要なんじゃないかなと思いますね。
西オーストラリア州在住のディジリドゥ奏者、サンシさんでした。SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事には、日豪の友好関係の証ともなったウルシ・ディジリドゥの動画も掲載しています。ぜひ覗いてみてください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。